ねえ、私のこと好き？
嬉しい、私も大好き。
じゃあ私のお願い聞いてくれる？
お願い、その液晶画面から出てきて。
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんばんは、通崎千穂です。FM 西東京では大学生時代にカレッジピープル、あと今はですね、毎週土曜日にやっているウィークエンドボイスという番組ね、毎週土曜日11時からやっております。こちらに出演している私なんですけれども、通崎千穂、この通崎が珍しい名字なのでご紹介させていただきますと、交通安全の通に長崎県の先で通崎と言います。みんなからは通ちゃんって呼ばれてます。ですが、キャラが、私のキャラクターが痛いということで、あいたたたたたの方のね、あの通崎という風にご表記されるんですよ、友達の間で。そんなわけで今回の番組タイトル、痛快乙女ゲーム通信と名付けさせていただきました。盛大な自虐ネタでございます。今回は私の好きなように番組をねプロデュースしていいよという風に言っていただいたので、何について話そうかなと思ったところ、やっぱり自分が一番詳しいジャンルについてピックアップしたいなと思って乙女ゲームを選びました。乙女ゲームとは何ぞやということなんですけれども、乙女ゲームは女性向け恋愛シミュレーションゲームのことです。恋愛シミュレーションゲーム、男性向けのものはギャルゲーっていうんですよ。ギャルゲーは有名どころだとときめきメモリアルですとか、最近だとラブプラスなんていう風にね、聞いたことある方もいるかなと思うんですけれども、女性向けの恋愛シミュレーションゲーム、それが乙女ゲームです。最近乙女ゲームで人気なのは歌のプリンス様とか白王記ですとかね、この辺が最近は有名かなと思っていますが、乙女ゲームも歴史が深いということで、そんな乙女ゲームについて皆様からね、メールやツイッターでいただいた投稿をもとに熱いはっちゃけた番組を作っていきたいなと思っております。西東京、そして全国の乙女の皆さん、乙女の皆さんはもちろんなんですけれども、女性の皆さんがどんな男性が好みなのか、あとはですね、どういうシチュエーションに燃えるのかみたいなね、こともね、アンケートいたしまして、その結果をもとに今日おしゃべりしていきたいと思いますので、ぜひ男性の皆さんも楽しんで聞いていただければなと思っております。それでは30分間よろしくお願いします。
乙女通信その1、乙女が好きな二次元の男の子。
まず最初のコーナー、乙女が好きな二次元の男の子とは、あくまでね二次元のなので、そこを忘れなく聞いていただきたいんですけれども、今回20通以上ですね、メール、それからツイッターからの投稿をいただきまして、好きな属性、まあ、あのメガネですとか年上ですとかね、あのそういった好きな男の子の、まあ、タイプというか属性を伺ったんですけれども、統計を取りました。とりあえず一通り出たものを羅列します。いきます。年上、年下、黒髪、メガネ、クーデレ、長髪、敬語、騎士か王族、ギャップ萌え、ツンデレ、 Sヤンデレ、幼馴染、癒し系、天然、明るい、元気系、 M おじさん、真面目、ミステリアス、テレヤ、チャラい、俺様、まあ、などなど、ざっくりまとめるとこんな感じだったんですけれども、その中でも一番人気があったのがツンデレ。ツンデレがね、6票入りました。ツンデレっていうのは、まあ、こういう濃い番組聞いてる皆さんは大丈夫かなと思うんですけれども、別におめえのためじゃねえしみたいな、そういうキャラのことです。あの強がっているというか、まあ、ツンツンしてみせて、でも本当はデレッとしちゃうみたいな、恋人の前ではデレッとしちゃうみたいなね、それがツンデレなんですけど、これが1位、6票。次5票入りました。年下、まあショタっていうんですかね、男の子の、まあ、年下、中には 14歳以下じゃないとやだっていう意見もあって、おガチだなと思いながら見ていました。そして3位が4票入りました、黒髪。よく女の子のアイドルで黒髪じゃなきゃやだみたいなね、 SKE48 がなんか茶髪 OK になってオタクの皆さんの中で揉めてしまうみたいなのを私は聞いたことがありますが、女性で、まあ、2次元のですけど男性のタイプ黒髪という方意外と多いんだなと思います。ちなみに私は金髪派です。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、まあ、その中でもね面白かったなと思う意見をご紹介したいと思います。まずですね、先ほど S と M っていうのがあったんですけど、これもですねざっくりまとめちゃったんですけど、人によってド S って書いてる人もいましたし、ド M って書いてある人もいました。で中でもですね、ちょっとラジオネームいただいてないんですけれども、メール投稿で優しい S って人がいたんですよ。優しい S ってどういうことだと思ってちょっと考えたんですけれどもね、 S に優しいも優しくないもあるのかみたいな感じのサディストにねと思うんですけれども、まあ私が考えたところによると、まあ、愛情がある S っていうかね、まあ、例えばこう友達からいじられるとかあるじゃないですか。あれも愛のあるいじりだと許せるじゃないですか、まあ、そういうことかなって、愛がある S ってことかなと思いました。あとはですね、こちらラジオネーム残りの大学生活乙女芸に捧げるさん、どうぞ捧げてください。あなたがときめく男性キャラクターの属性、一人を好む一匹狼みたいな人なんだけれども、私のことだけ好きな男の子が大好きです。わかる。これは二次元だからこそ許されるというね。だって三次元でそれをやると束縛しちゃうことになるじゃないですか。二次元だからこそ一匹狼の人が私だけ好きみたいなのいいなって私も思いました。で、この方続きがありまして、でも声優さんから入っちゃうことも多数。声優さんでキャラを選んでしまう、まあね、ありがちかなとは思います。ツイッターからの投稿で好きなキャラクターの属性、キャストボイス石田明さんのキャラっていうね、あの石田明さんエヴァンゲリオンの渚カオルくんとかをやっていらっしゃる人気声優さんなんですけれども、まあ、石田明さんがキャスティングしているキャラが好きっていうね、まあ、そういう入り方もあるかなと思います。私オトメイトパーティーっていう、あのオトメイトさんっていう白王旗など人気ゲーム、乙女ゲームを作っている会社さんのやっているイベントに参加したことがあるんですけれども、そこで新作発表があった時に映像が流れるんですね。スクリーンに映像が流れてキャラクターの絵が映って、そこで初めてキャスト声優さんの発表があった時に、オトメイトさんで初めてでしたかね、クロックゼロっていう作品で石田明さんが登場したんですよ。その時キャラクターの絵が映って CV キャストボイス石田明ってこう画面に出た瞬間 CC レモンホールだったんですけど、キヤーってすーごい歓声になりまして、うおーと思ったのをすごく思い出しました。そんなツイッターからの投稿もありました。あとですね、ダブルスコアっていうゲームがあるんですけれども、こちらがですね年上好きにはたまらないゲームとなっております。ラジオネーム R さん、乙女ゲームにもっとおじさん40代以上を登場させてほしいですという方がいらっしゃったんですけれども、ラジオネーム将軍さん、お好きなゲームにダブルスコア上げていただきました。こちらのゲームなんですけれども、ブルームーンさんという会社が作っている女性向けパソコンゲーム &CD なんですけれども、最大29歳差っていう、主人公の女の子が17歳で一番上の攻略対象キャラクターが46歳っていうキャラクター設定なんですよ。で、まあ、25歳、29歳、31歳、あ、30歳もあります。30歳、31歳、32歳、34歳、35歳、46歳という全員攻略対象キャラが年上というダブルスコア、こんなゲームもありますので、年上好きな方はぜひね調べてみていただければなと思います。以上、乙女通信その1、乙女が好きな2次元の男の子でした。乙女通信その2、乙女が好きな乙女ゲームのタイトル。続いてのコーナーでは、あなたの好きな乙女ゲームのタイトルは、いろいろなタイトルを挙げていただいたんですけども、中でも今回 私の個人のアンケートでですよ、多かったのは、ときめきメモリアルガールズサイド、それからですね、後で解説しますがネオロマンス作品、それからやっぱり歌のプリンス様白王記は多かったですね。まずときめきメモリアルガールズサイドなんですけれども、オープニングでお話ししましたギャルゲーのときめきメモリアル、これの女性向けバージョンということで、やっぱり有名なタイトルですよね、ときめきメモリアル、これの女の子向けということで、こちらを入り口に乙女ゲームにはまりましたという方非常に多かったです。私もやったことがあります。あとですね、ネオロマンスという会社がありまして、こちらはですね乙女ゲームの老舗のメーカーさんなんですけれども、こちらが出しているアンジェリーク遥かなる時の中で、金色のコルダ、こちらのシリーズがお好きという方も非常に多かったですね。ラジオネームヘタレンさん、一番好きなゲームは金色のコルダです。最初にプレイした乙女ゲームなので。他にもメジャーどころだと遥かなる時の中で1、2、白王記、歌っぷりあたりが好きですということです。それからラジオネーム M 子さん、彼女はですねアンジェリークシリーズ遥かなる時の中で3、4がお好きということで、好きな理由が現実を忘れる、その通りだと思います。私も好きですよ、現実を忘れるのでね。それからですね白王記がお好きという方、白王記はですね先ほどからちょいちょいお名前を出させていただいている乙女イトさんが出した人気の乙女ゲームでして、こちらはですね新選組を舞台にしていまして、幕末を舞台にした乙女ゲームなんですけれども、白王記といえば主題歌を歌っていらっしゃる吉岡愛香さんが今まで何回か FM 西東京のゲストで来ていただいておりますね。白王記がお好きな方、ラジオネームみつきさん、初めてやった乙女ゲームでちょうどブームの時にハマっていたので思い出深いです、ね、ちょうどアニメが放映していた時期がありましたのでその時期ですかね。ザラッとした独特のイラストと声優さんの演技が素晴らしかったです。そして続いてラジオネームつにさん、特に好きなゲームは白王記、儚さが好きです。やっぱり新選組がモチーフということで、ね、儚いんですよね、こう志を持って散っていく男たち、ね、ところがありますので。そして主人公の千鶴ちゃんが可愛すぎる、わかります、私も主人公が可愛い乙女ゲーム大好きなのでね。続いて歌のプリンス様、こちらは6月までアニメが放映していたこともあり、今すごく熱い人気のある乙女ゲームなんですけれども、男性の方で歌プリ好きな方から投稿いただきました。ラジオネームヒルマンさん、男ですが某ソーシャルゲームで歌のプリンス様をやったことがあります、そのことでした。ちなみに音谷くんが好きだそうです。明るくて爽やかな男性はちょっと自分が女の子だったらキュンとくるかもしれませんとのことでした。男性からの貴重な投稿ありがとうございました。そんな歌のプリンス様なんですけれども、このゲームのグラフィックを CG を担当していらっしゃるのが高画堂スタジオさんというところなんですけれども、こちらの高画堂スタジオさんのオリジナル乙女ゲームがお好きという方からお二方メールいただいたんですけども、とってもお二人とも好きっていう気持ちが伝わってくるメールでしたので、本当は全部読んで差し上げたいんですけれども、まあ、一部抜粋でお届けしたいと思います。まずはラジオネームナナさん、この高画堂オリジナル乙女ゲームのパレドゥレーヌが好きですということです。パレドゥレーヌはお姫様が王位をめぐって他の有力者たちと戦うお話なのですが、一般的な乙女ゲームと違って基本的に主人公が喋らないことで感情移入ができ、また自分の行動によって物語自体の結末が変わってくるのでとてもやりがいがあります。プレイステーション2とパソコンでしか発売していないので、ぜひ PSP に移植してほしいと思っているゲームですとのことです。同じような、ね、移植を願う方からもう一人ですね、投稿いただきました。シオン桜さん、ゲーム性があり何度プレイしても飽きないゲームです。パレドゥレーヌね、乙女ゲームとしてでなく普通のゲームとして楽しめます。いわゆる攻略対象との甘い恋愛を楽しむ乙女ゲームというよりも自分自身で運命を切り開いていくゲームなので、そういうところが好きです。恋愛が主体ではなく一人の宿女として時代を生き抜く乙女ゲームです。ファンの間では宿女ゲーと呼ばれておりますとのことです。乙女ゲーではなく宿女ゲーだそうです。思い出も書いてくださいましたので、ぜひ、ね、紹介したいと思います。発売当時高校生だった私は興味があったものの金欠で購入を見送ってしまいました。数年後たまたま販売しているところを見つけて購入、プレイしたところものすごくハマってしまい、発売と同時に買わなかったことを後悔しきりでした。 高賀堂さんは今は歌プリの CG を担当しているようで、そろそろ自社作品でも何かやってほしい。それと今年の11月10日でパレドゥレーヌはついに7周年を迎えます。おめでとう。本当にいいゲームなんですけれども、7年前の作品で知名度が低めなので、ぜひ番組内で紹介してください。お願いします。ハードがパソコンかプレイステーション2しか出ていないので、 PSP などの携帯機にいつか移植してほしいなと切望しております。高賀堂さんもこのラジオ聞いてくれているといいなとのことです。聞いてくれてますかね。ぜひね、あの2通も同じゲームについてこんなツイートをいただけると思わなかったので、もしかしてツイッターとかで私の募集しているツイート、そのパレドゥレーヌの宿女の皆さんの中で、ね、回していただいたのかななんて思っているんですけども、本当に熱い気持ちが伝わってきて嬉しかったです。私も知らなかったゲームなので、いや私のね乙女ゲーマーとしてのプライドが崩れてしまうというかチェックしなきゃなと思いましたので、私もぜひチェックさせていただきたいと思います。パレドゥレーヌ、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。熱い投稿ありがとうございました。
乙女通信その3、解決します。乙女のおなやみ。このコーナーでは二次元恋愛マスターの通崎が3次元の恋のお悩みを解決しますという、とても頼りになるようで全然頼りにならないコーナーです。もう一度言います。とても頼りになるようで全然頼りにならないコーナーです。ここを頭に入れた上でお悩み真剣に投稿してくださった方、ごめんなさい。ぜひここを念頭に置いて聞いていただければなと思っております。まあ、どれぐらい私が二次元の恋愛マスターかというと、乙女ゲームで落としたというかね、まあ、自分に惚れさせた男の子の数が3桁いってます。まあ、これぐらい恋愛マスターです、二次元では。まあ、3次元ではまあまあということでね、そんな私が恋愛のお悩みに答えていきたいと思います。今回お悩み募集したんですけれども、両極端でですね、3次元に出会いがありませんですとか、3次元の人が好きになれませんですとか、あとはですね、ちょっとラジオネームがなかったんですけれども、メール投稿で、トキヤ様が画面から出てきません、助けてください。あのトキヤ様っていうのは、あの歌のプリンス様の一ノ瀬トキヤのことだと思うんですけれども、それトキヤが画面から出てこないのはね、私にはどうしようもできないよと思いながらまあね、楽しく読ませていただいたんですけれども、まあ、あの自分が画面の中に行けばいいんじゃないかな、こう妄想でと答えさせていただきます。今回は、まあ、至って、まあ、真面目だというとね、あの時矢が出てこないのも真面目な悩みなんですけれども、まあ、あのリアルな恋愛相談の方についてお答えしていきたいと思います。まずラジオネームターさん、お悩みが、遠くに住んでるってほど遠くないのになかなか会えないのが悩みですとのことで、遠距離ってほど遠距離じゃないけど、お互いお仕事とかでね忙しいってことですかね、なかなか会えないのが悩みということで、これはまあ時間を作ってお互いに思い合って会うしかないんでしょうけど、私からのアドバイスとしては、会えない時は乙女ゲームで心を癒しましょうね。いやーイケメンいっぱいいますよ。ということで、ね、解決。次のラジオネーム、ですね、うなぎ犬さん、こんにちは。私には付き合って3ヶ月の年上の彼氏がいます。最初は良かったのですが、だんだんと彼の本性が明らかになってきました。デート中にちょっとでも他の男性の話をするとすぐに機嫌が悪くなります。また友達に旅行へ誘われたことを言ったら、行くなとは言わないのにずっと嫌味を言ってきます。彼は相手を思いやってそういう話を我慢するのがマナーだと言いますが、私は何でも思ったことを包み隠さず言い合えるのが本当のカップルだと思うのですが、どう思いますか。恋愛エキスパートの通崎さん、どうかアドバイスをください。これどうなんでしょうね、束縛されちゃうっていうことですかね。デート中にちょっとでも他の男性をすると機嫌が悪くなるっていうのは、例えば乙女ゲームのこのキャラがかっこよくてねって話をしたらどうなるのかななんて私はちょっと思いながら、まあ、でも真面目に読ませていただいたんですけれども、私も思ったことを包み隠さず言い合える方がいいと思います。なので、まあ、徐々にあのこういう思ったことを言い合えるようになっていけば理想かなと思うんですよ。もちろん自分も彼がそういう性格だということを我慢しつつ、
でも私の言いたいことも聞いてというのを少しずつ出していく、お互いに少しずつ我慢する部分があるべきじゃないかなと思うんですよ。なのでデート中に他の男性の話をするのが嫌だという態度を取られるということですので、まずは二次元の男の子の話を振ってみてはどうでしょう。ここでちょっとね、機嫌が悪くなってしまうのかどうなのかわからないんですけども、まあ、そこから慣らしていって、まあ、3次元の男の子の友達の話しても大丈夫なように少しずつ様子を見ていくっていうのはどうでしょうか。どうでしょうか、うなぎ犬さん、ね、私だったらそんな風に様子を見るかなと思います。はい、ということでお悩み解決しましたでしょうか。ぜひ続報お待ちしております。続いて、ラジオネームはるかさん。私は今までまともに女の子扱いされたことが全然なかったので、男の人に優しくされたりするだけでドキドキしてしまったり意識してしまいます。どうしたらそんなことを思わなくなるでしょうか。あ、女子校出身の方とか結構こういうお悩みをお持ちの方いらっしゃるというふうに、私女子校出身の友達結構いっぱいいるんですけれどもおっしゃってましたね。私はずっと共学できているので、あんまりちょっとやそっとじゃ男の子にドキドキしないんですよ。まあ二次元に慣れているというのもありということでですね、まあ、二次元で体勢をつける、乙女ゲームをいっぱいやるという荒療治と、あとはですね、こう男の子にちょっとしたことでドキってしまうじゃないですか。してしまった時に自分の好きな乙女ゲームのキャラクターを思い浮かべます。どっちが好きか冷静に考えます。それで乙女ゲームで好きな自分の男性キャラクターよりもその男の子のことが好きだったらよっぽどですよ。それは本当に信じていい恋なんじゃないかなって、私はそういう基準で考えてます。どうでしょうか、はるかさんね、普段は乙女ゲーム、ね、やるのかな。あ、友人がハマっているのを見て歌プリにハマっているということで、歌プリの推しメン、ね、好きなキャラクターと比べて、さっきの方だったら、でもトキアが画面から出てこなくて困ってる方、トキアと比べてトキアより好きな男性現れるのかなってちょっと心配になっちゃいますけど、まあそんな風に解決してみてはいかがでしょうか。以上、頼りにならないコーナーですいませんでした。お悩み解決のコーナーでした。エンディングのお時間でございます。お送りしてきました痛快乙女ゲーム通信第1回目の放送、本当に好き勝手やらせていただいて大丈夫かなと、体中からいろんなものが出てますもう汗とかね。この番組なんですけれども、皆様からの感想やリクエスト、今後こうしてほしいとか、今日私の好きな乙女ゲームのタイトル出なかったんだけどみたいなね、投稿をぜひお待ちしております。メールアドレスが FM 西東京のアドレスです。すべて小文字で EGAO 数字で842 @west-tokyo.co.jp EGAO 842 @west-tokyo.co.jp。 また番組では、まあ、私のツイッターもありますので、ぜひご覧いただければなと思います。アカウント名がひらがなで2伸ばし棒2 @FM 西東京、ID 名が TSU_OTOME2 です。またですね、ハッシュタグ、シャープ乙女2、シャープ OTOMETSU、 シャープ乙女2、こちらをつけてつぶやいていただけると私が見やすいのでね、ぜひ、私ツイッター初心者なんですけども、頑張って皆様からの感想やリクエストを受け付けたいと思っておりますので、ぜひお待ちしております。次回この番組の放送が8月の第1週目の土曜日、8月3日土曜日の予定となっております。ぜひまたね、一緒にキュンキュン萌え萌えしてくださればなと思っております。それではその時までまた、バイバイ。